なぜスーパーマーケットなのかと言いますと、まず消費者にとって魚介類購入先、それの最大の購入先がスーパーマーケットなんですね。平成16年、ちょっと前ですけれども、これ、生産白書から出してきたものですけれども、の時点でも 60% 以上、の購入がスーパーで行われていると。スーパーマーケット、がそういったスクリーニングの機能を、きちんとした対策を示すことで、汚染された魚が流通していくということを防げると。いう目的でスーパーマーケットにしています。汚染された魚が広く流通しているのかと、いうところで、グリーンピースは抜き打ちでこのスーパーマーケット、イオン、イトーヨーカドー、ユニー、ダイエー、西友のスーパーマーケットのお店に行って、抜き打ちで、魚介類を購入して、それの放射能分析をしました。その結果が10月と11月2回発表しましたけれども、どのスーパーマーケットからも広く、汚染された魚介類が流通されていると。特定の企業だけではない、あるいは特定の地域だけではなくて、本当に広く流通されてしまっているんだということが、私たちの調査で明らかになりました。例えば、マダラとかカツオ、ブリ、メバチ、マグロ、こういった大きい魚、からも、汚染が確認されていってしまっていると。生態濃縮の影響だというふうに考えられます。あと、やはりマダラ、カツオ、ブリ、メバチ、マグロ、こういうのは秋冬季節のお魚で、本当に広く流通されているわけですね。そういうものから、こういった放射性物質が検出されてしまっていて、消費者はそれを知らされることなく、購入してしまっていっているという現状が、私たちの調査で明らかになりました。そういう中、私たちはこの大手5社に対して、あとは業界団体、日本チェーンストア協会ですね、これはスーパーマーケット約60社が加盟している協会ですけれども、ここに対して3つの要請をし続けてきています。1つ目は検査、放射能検査、自分たちが売っている魚の放射能検査をきちんと自分たちでやって、それを数値を公表してほしい。2つ目は基準作りです。政府の定めている暫定規制値、これはあまりにも高すぎるので、それにとらわれなくて独自の流通基準を作って、消費者に、安全だよということをアピールする、そういう対策をとってほしい。で、その流通基準が何ベクレルなのかということをしっかりと公表してほしい。3つ目は産地表示についてです。産地表示、今は水揚げ港であったり、あるいは水揚げ港のある、県ですね、の名前であったり、あるいは太平洋みたいな大きいくくりで、を産地として、販売しているところがまだあります。これでは実際にどこで取れた魚なのかというのがわからないので、どこで取れた魚なのか、漁獲海域というものを、産地としてしっかり表示してくださいという3つの要請をしております。で、その要請をしていると同時に3つの活動をしています。今回発表しますお魚スーパーマーケットランキングが1つ目、それと同時に先ほどご説明しました抜き打ちでスーパーのお魚調査をしました。で、3つ目は消費者の声、やっぱり消費者が何を求めているかと、そういうものをしっかりとスーパーマーケットに伝えていく、そういう活動を展開しています。で、1つ目のお魚スーパーマーケットランキングなんですけれども、発表が、昨日11月27日です。その経緯なんですけれども、まず9月2日に、調査目的とか結果発表について対象企業に報告をして、調査票を一斉に配信しました。で、約1ヶ月後、10月14日に、第一締め切りとして、全社、5社全てが、回答してきました。その回答内容、不明確な箇所は、私たちが再度5社に連絡をして確認をしたりですとか、あとは調査目的、結果発表について再度ご報告をしました。またその約1ヶ月後に第2締め切りで、11月14日に回答の最終締め切りをしてランキングの制作で、昨日発表というふうになったわけなんですけれども、この経緯の中で、流れで、まず私たちが、調査票を発表してから第1締め切り、を迎えるまでの間に、そのイオンが、この時は4種類だけでしたけれども、カツオとかサンマとか秋のお魚でしたね、の、放射能検査を開始するということを発表しました。なので、第一締め切りの時点でも、もうすでにイオンはかなり先進的な取り組みをしているということをアピールしてきました。第一締め切りが終わってから第二締め切りの間に、私たちは、お魚、調査、スーパーマーケットお魚調査の第1回の結果を発表しました。そうすると、それと同時に、オンライン署名、スーパーマーケットさん売っているお魚の放射能検査をしてというような、お客様の声を集めるという活動も始めました。 そうすると第二締め切りの前にイオンが放射能ゼロ目標というのを宣言したわけですね。自分たちできっちり魚の放射能分析をしてその結果を公表すると、暫定規制値にとらわれずに、イオン基準として50ベクレル、ただそれ以下のものも、もし汚染物質が検出されたら販売を見合わせる、検討するというようなことを発表したわけですね。で、最終締め切りを迎えてからグリーンピースがこの2回目のお魚の、調査結果、を発表して、それで27日の発表、ランキングの発表の前に今度はイトーヨーカ堂が11月20日に漁獲海域表示の厳格化というのを発表したんですね。で、昨日発表をして、実はまだここには書いてないですけれども、今日の朝突然声優から連絡がかかってきまして、執行役員が急遽会いたいということで、今朝までここで執行役員の方とお話をしていました。やはりこの結果を、これから発表しますスーパーマーケットランキングの結果を重く受け止めると、やはり対応をもっとしなければいけないというところをグリーンピースに、消費者の代表としてグリーンピースに伝えに来たという旨の、話でした。私たちは、11月30日ですね、声優と話し合いの機会を設けていますので、現実的にどういうことをしていくかと、どういう発表を消費者にしていくかというところをその辺でも、注目をしていきたいというふうに思っています。
それは訴えられる可能性というのはもちろんそのグリーンピースにもあります。実際にそういうふうにおっしゃる企業さんもありますし、これは別に今回のことに限ったことではなくて、グリーンピースの活動そのものでやはり企業さんを対象にする場合にはこういうリスクというのも存在します。ただやはり私たちが一番重要視しているのはやはり事実を伝えるということの重要さ、そこで私たちは常にその解決ではないですけど、もちろんこの事実というものを伝えるということで本来得られる利益というものは何なのかということを、強調しています。ですのでそういうふうに企業さんがその感情的に対応されてもですね、やはりきちんとお話しすると企業さんにとってもその訴えるという行為がマイナスになるというふうに思っていただければそこで思いとどまるんですね。ですのでやはりその市民の方からこれだけサポートされていると、消費者の方がこれだけこういう情報を求めているということをきちんと説明して、あとは事前にですね発表する前に私たちもそうですけれども企業さんに先にご報告するということも非常に重要かなというふうに思います。
例えば牛肉とかと違って魚を一匹一匹全部検査していくというのはとてもこう現実的ではないというふうに思うんですね。なのでどうしてもサンプル、一つのバッジの中でサンプリングをしてというふうになるんですけれども、まさしくイオンがいい取り組みをしているけれどもなぜ100ポイントじゃないのかというところはそういうところですね。これからイオンが強化していかないといけないのは、そのバッジ数を増やすですとか、サンプル数を増やすですとか、バッジの、数を少なくする、バッジのを少なくするというところはこれから取り組んでいかなくてはいけないところだというふうに思います。またそこは、実際にイオンもまだ消費者に具体的にどれぐらいのサンプリングなんだというところは提供していないところですので、そこも、今グリーンピースも求めていっているところですね。